大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく。大岩健一です。11月も残り5日ほどになりましたけどね、結構あったかい日が多いんで、もう来週から師走っていう感じが全然しないんですが、あなたはいかがでしょうか。そうそう、ただ一つ、あ、もうそんな季節なのかと思ったのは、先週末だったかな、ある大型店に入りましたらね、店内の BGM にクリスマスソングがかかっていましてね、でもその時点ではクリスマスまで1ヶ月以上ありましたし、そんなに寒くないし、全然実感が湧かなかったんですけども、最近はそういう大型のスーパーや家電量販店ではクリスマスまでの1ヶ月をブラックフライデーとかなんとか言いまして、新聞の折り込みチラシでも派手に宣伝してますけどね、アメリカ発祥のスーパーセールだそうですけど、なんかハロウィンといい、このブラックフライデーといい、私らの世代には全然ピンとこないんですが、昔みたいに12月になったらば歳末大売り出しとかね、お歳暮セールとか言ってくれた方がその気になると思うんですけどね。そう、それから買い物というと、我が家でもいくつかの通販会社からシーズンごとに服のカタログが送られてくるんで、たまにシャツやジーンズなんかを注文するんですけども、一つね、男の私としてちょっと疑問に思っていることがあるんですよ。それは例を挙げると靴下、ソックスなんですけどね、女性用のレディースは柄の入っていないシンプルな靴下でもピンクや赤、オレンジとかね、緑に水色とカラーバリエーションがたくさんあるのに、メンズの男物って黒にグレー、ネイビー、あってもモスグリーンとかね、いかにもっていう色しか作っていないところが多いんですよね。まあ今の時代、ジェンダーがどうのっていう声も大きくなっていますから、例えば私ならば、えんじとか地味めの黄色とかね、そんな色も欲しいんですけども、まず載っていないですね、そういう通販のカタログには。そう、実際のお店にも置いていないところが多いです。ことほどさように男物の靴下を例に挙げるだけでそんな状況ですからね。世の年配のおじさんたちは、みんなどんどん地味にグレーになっていってしまいますよ。ジェンダーフリーのちょっと派手めの靴下や洋服、もっと増えてほしいなと思うんですけどね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目。秋というシーズンは9月10月11月までですよね。収穫の秋、今は美味しい果物なんかたくさん出ていますし、そうそう、新そばもありますけども、あなたは堪能していますか？そこでこんな曲を、谷村新司さん、ハーベスト。今週の1曲目は、谷村新司さん2000年の曲、ハーベストでした。
蔵出しコレクション。
このところこの番組では NHK の朝ドラ舞い上がれを何回か話題にしているんですけどね、今週は主題歌を歌っているバックナンバーでも、お好み焼き屋の親父ぐっさんでもなく、ヒロインの舞ちゃんのお母さん役を演じている長作ひろみさんをピックアップしましょうか。もう10年ほど前になりますけどもね、角田光代さん原作のサスペンス小説が映画化された8日目のセミでは、主演の井上真央さんの母親的な存在の役で高い評価を得ましてね、その年度の日本アカデミー賞では最優秀作品賞とともに、井上真央ちゃんが最優秀主演女優賞、長作さんが最優秀助演女優賞を取ったんですけども、その頃から思っていたんですが、彼女はいつまでも顔が老けないですよね。そう、かつてのアイドル時代からあんまり変わっていないっていうイメージなのに、もうそんな年の娘の親の役をやる世代なのかって調べてみたら、1970年昭和45年の10月14日、茨城県の行方市生まれで今年52歳なんですね。その8日目のセミの頃でも40そこそこだったんですけども、そういえばベビーフェイスっていうか、昔から幼顔だったよなぁと思い出しました。さっき私、長作ひろみさんはアイドル系の出身って言いましたけどもね、デビューは3人組の女の子のグループだったんですけど、さて問題です。そのグループ名は何と言ったでしょう。これを即答できる人は1990年前後の女の子のアイドル事情にはかなり詳しい人ですね。80年代の後半におにゃんこクラブ旋風が芸能界に吹き荒れた後ですけども、
工藤静香、渡辺満里奈といったところが卒業して、いくつかそのバトンを引き継いだような素人っぽいグループが出てきましたね。それを仕掛けたのはおにゃんこと同じフジテレビなんですけども、1989年平成元年ですね、パラダイス55っていう番組の中に、おにゃんこと同じように10代の女の子を集めて、その中からグループやユニットを作る乙女塾っていう企画がありましてね、最初に人気が出たのは5人組のココ、COCO と書くココっていうグループありましたよね。で、その次に出てきたのが、この長作ひろみさんをメインにした3人組のリボンでした。まあそうは言うものの、ココにしてもリボンにしても、おにゃんこほど人気は爆発しないまま、どちらも3、4年で解散しています。長作ひろみさんはその後93年にはソロデビューもしたんですが、ヒット曲は出なくて、しばらくあの古田新さんがメインで活動している劇団新幹線に所属して俳優としての修行をしています。そして映画だったらば2008年の人のセックスを笑うな、2011年のさっき名前を出した8日目のセミ、2015年のソロモンの偽証とか2020年の朝が来るといった作品で、娘を持つ母親の役でいい演技を見せていました。さてそこで今週は長作ひろみさんのアイドル時代の曲を聴いていただくんですけども、正直言いましてこれはヒットしたっていう曲がないもんですからね。1980年にあの岡崎由紀さんが出した作詞安井和美、作曲加藤和彦の夫婦コンビの曲。その後いろんな女性アーティストがカバーしているこんな曲を聴いてください。Do you remember me?60年代ポップス風のあう、あうなんていうね、コーラスが可愛いですよね。アレンジ、編曲を担当しているのは、今をときめく名プロデューサーの亀田誠二さん。スピッツや椎名林檎、グレーに生き物がかり、ジュジュなどなど、いろんな人たちの作品を手掛けているんですけども、もうすでに30年前にアイドル系もやっていたんですね。今週はかつて長作ひろみさんがメンバーだった3人組のアイドル、リボンの Do You Remember Me でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の映画は、お待たせしました、連日大入りの新海誠監督の最新作、スズメの戸締まりです。2016年の君の名は、2019年の天気の子に続く3部作の完結編だと私は感じたんですけどもね、君の名はでは彗星が地球と衝突する、天気の子では異常な長雨で都会の街が水没するという災害と背中合わせの中で私たち日本人は生活しているんだなっていうのがテーマの底流にあったんですけどもね、今回は割とストレートに巨大地震の危険性が表現されています。ヒロインのスズメは亡くなった母の妹、おばで独身の玉木と九州宮崎で暮らしている高校2年の女の子です。ある日登校の途中で見知らぬ青年から、この辺に廃墟はないですか、扉を探しているんだと謎めいた言葉をかけられます。彼は日本各地に地震を起こす赤黒い雲のミミズを吐き出す後ろ戸を探して旅をしていました。人知れずその戸に鍵をかけて災害を未然に防ぐのを代々家業にしているその青年ソータは、後ろ戸のそばから現れた言葉を喋る猫大臣に呪いをかけられて、小さな椅子に姿を変えられてしまいます。どういうわけか、その扉の向こうの世界やミミズが見えるスズメは、気ままにあちこちに移動していく大臣を椅子になったソータと共に追いかけて、九州から四国の愛媛、神戸、そして東京まで連れ回されることになってしまいました。その東京でも巨大なミミズが地の底から姿を現して、100年前の関東大震災の再来かという未曾有の危機が訪れようとしていました。そこでスズメとソータが取った行動とは…というようなストーリーなんですけどね、新海誠監督のインタビューが公開前に新聞で載っていたのを読んだんですけども、今回割と正面から地震を封じ込めるというのをテーマにしたのは、東日本大震災の後だんだん災害の記憶が風化していく中で、コロナなんてものがやってきてしまって、ますますそうした災害への意識がこの日本の社会の中で薄くなっていくという危機感があったと語っているんですよね。ずっと過去の記憶を引きずっていたヒロインのスズメにもかつて悲しい体験があったというのがラストの方で明らかにされるんですけども、そうしたストーリー展開も見る人を物語の中にずんずん引き込んでいきます。 観客の多くを占める10代の若い人たちにそうしたメッセージを送りたかったとのことなんですけどね。まあそうやってテーマを絞ったことで新海監督の思いは伝わったんじゃないかな。これはただのエンターテインメントではないと感じてくれる人が多いといいんですけどね。ヒロインのスズメの声は1700人のオーディションから選ばれた原菜乃華、ソータには松村北斗、叔母の玉木は深津絵里、他にも染谷翔太、伊藤沙莉、神木隆之介と役者が揃っています。見終わって改めて思ったのは、ずっと災害に悩まされてきた私たち日本人の祖先は神仏に願をかけたりいろんなことをやってきていましてね、今科学は進んでもたまたま運よく紙一重のところで生かされているっていう感謝の気持ちは忘れずにいたいなと、そんな気持ちになりました。今週ご紹介したのは新海誠監督の最新作スズメの戸締まりでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。1階の売店からのお知らせですよ。長野県内の映画館では初めてこの秋ドリンクバーを導入しました。400円で各種ドリンクがおかわり自由。またイギリス発祥の世界32カ国で愛されているヨーロッパ最大級のコーヒーブランドコスタコーヒーの入れたてのコーヒーがこちらも長野県初上陸です。県内ではグラシネでしか味わえないこだわりの一杯をぜひこの機会にどうぞ。そして期間限定、数限定でポップコーンのハニーバター味を販売しています。一番人気ですからね、午前中に売り切れてしまうってこともあるようです。早めにお求めくださいね。劇場にお越しの際は引き続き飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環としてシアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
今週は久しぶりにビートルズを取り上げた作品をご紹介しましょう。と言っても人気絶頂期の1960年代に彼らが出演したヤーヤーヤーとかヘルプ、アニメ映画のイエローサブマリン、そして解散直前のドキュメンタリー的なレッド・イット・ビーではなくて、今年公開された新しい作品なんです。タイトルはミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インドというんですけどね。BGM は名盤と言われるサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドに入っているジョージ・ハリスンの曲、インドの雰囲気たっぷりの With In You, Without You です。彼ら4人が1968年昭和43年に東洋の思想やインド音楽に影響を受けて、40日ほどの間ガンジス川のほとりの小高い丘の上にある寺院にこもって瞑想する時間を毎日続けながら、自分たちのこれからの活動、作り出す音楽について考えたりと、リラックスした日々を過ごしていたというのをドキュメンタリー風に収めた作品です。これというのはたまたま同じ時期にカナダのトロントに住んでいた当時23歳のポール・サルツマンという青年が、やはり瞑想を体験するためにインドの寺院を訪れたところ、本当に偶然なんですけども、そこにビートルズの4人と奥さんやガールフレンド、そしてミュージシャン仲間のドノバンたちが滞在していたという本当に奇跡的な出会いだったんですね。日本には1966年にやってきて武道館でライブをやったりと世界ツアーに飛び回るような仕事に嫌気がさしたビートルズ、その後スタジオで自分たちの思い通りに好きなように作り込んだアルバムを制作するようになったんですけども、それ以前映画ヘルプを撮影するのにバハマを訪れた時にジョージ・ハリスンがインドの楽器シタールの存在を知ったのをきっかけにしまして、その世界的な演奏家であるラビ・シャンカールと知り合っています。そのつてでインドの瞑想家であるマハリシの寺院を訪れることになったんですが、イギリスやアメリカのメディアはビートルズがインドの空港に降り立ったところまではセンセーショナルに報道したものの、寺院の中には関係者以外入れなかったんで、彼らがどんな日々を過ごしていたのかはほとんど映像が残されていません。そこで彼らと生活を共にして瞑想をしながら自分を見つめ直そうと、同じ空間同じ時間を過ごしたポール・サルツマンが撮影した何百枚ものカラー写真がとても貴重な存在ということになったわけです。一部モノクロの8ミリで撮った動画も出てきますしね。 サルツマンとジョンやポールとの会話のシーンなどはアニメーションで再現されています。私も1970年ビートルズ解散の年に中学生になって以来ずっとビートルズファンで、もう50年以上経ちますけどね。そういう私でもこんな表情のジョンやポールは見たことがないっていう写真がたくさん出てきます。またジョージの前の奥さんのパティの現在のインタビューとか、いまいち気分が乗っていないかなっていう表情のリンゴスターとか、初めて知ることも多かったですね。そのインドでの40日の体験から生まれた曲はいくつかあるんですが、その多くは当時2枚組で出されたホワイトアルバムの中に入っています。オブラディオブラダとかブラックバード、アイムソータイヤードなんてのもそんな中の曲なんですけどね。今日これからかける曲はそのホワイトアルバムには入らなかったものの、シングルレコードのレディーマドンナの B 面に収められているジョージ・ハリスンがインドのムンバイのスタジオで録音した曲、ジ・インナーライト。ビートルズにあんまり詳しくない方はこんな曲あったのなんて感じていらっしゃるんじゃないでしょうか。ジ・インナーライトですからね、直訳すれば内なる心の灯火といったような意味になるでしょうかね。今週は今年公開されたミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インドをご紹介しました。では今週もリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきましょうね。まずはラジオネームアルプス車窓さんです。先週はリクエスト曲をかけていただきありがとうございました。ヒューマンリーグのヒューマンって曲でしたけどもね。今週の収録日は水曜日祝日で、はい、しかもエビス港。グラシネのお客さんの数や長野駅周辺のにぎわいはいつもと違いますか？長野駅周辺はさほど感じなかったんですけども、グランドシネマズのこの2階のロビーは、さっき紹介しましたスズメの戸締まりとか、土を喰らう12ヶ月、大ヒット上映中ですからね、本当に人口密度が高くて、それから新春フェイバリットなど、年末年始の特番の予定が決まったら教えてください。長野にいた時は毎年聞いていました。はい、ご指摘の元日恒例の特別番組放送しますんでね。詳しいことはこれから決めていくんですけども、お楽しみにということで。そうそう、次はさっきのアルプス車窓さんからのリクエストについてなんですが、初めてお便りします。長野市のハージ・ジョリソンと申します。ジョージ・ハリスンをちょっともじってるわけですね。さっきジョージの曲を聴いていただいたばっかりなんで、なんといういいタイミングなんでしょう。1年ぐらい前から FM 善光寺を聞くようになって、大岩さんの番組を見つけた時は、昔朝の通勤の車でずっと聞いてたあの大岩さんだととっても嬉しかったです。いやいや、ありがとうございます。さて本題なんですが、ちょっと気になったことがありまして、先週の放送でヒューマンリーグの1986年の曲ヒューマンがかかっていまして、彼らの日本で初めてのヒット曲と紹介されていましたが、ヒューマンリーグのヒットは81年の愛の残り火の方が先だと思います。80年代に東京で学生をしていた私はどっぷり洋楽にハマっていたんですが、当時愛の残り火はラジオや MTV の番組ではかからない日がないくらい流行っていました。大岩さんも曲を聴かれたらそうそう知ってるなんて思われるに違いありません。いやいや、そうだったんですか。私のチェック漏れですね。早速うちに帰ったら愛の残り火チェックしてみます。ハージ・ジョリソンさんは、そこでリクエストですが、愛の残り火か、同じ頃に流行っていた J ガイルズバンドの落ちた天使をお願いします。先週ヒューマンリーグをかけて、またすぐ愛の残り火っていうわけにもいかないんで、J ガイルズバンドの落ちた天使はよく知ってますからね。これは近々リクエスト採用ということで、来週以降も続けて聞いててくださいね。これからも昔の曲をリクエストさせていただくかもしれませんが、よろしくお願いしますって、こちらこそ。続いては長野市の猫道探検隊さんです。土を喰らう12ヶ月見てきました。畑から野菜を取ってきて自分で料理して好きな人と一緒に食べる、できそうでできない、そんなシーンがとっても素敵に見えていい映画でした。ジュリーの体格の良さと老け具合もこの映画のためと思えるぐらいハマっていましたねお客さんの年齢層も高かったですが、若い人たちでもアウトドア、特にキャンプが好きな人は楽しめる映画だと思います。ね、春先にタラの芽を取って、濡れた紙で包んで焚き火の中で焼いちゃうっていうのは、ワイルドで美味しそうでしたよね。今度やってみようと思ったんですけど、かまどのある台所と囲炉裏、憧れの暮らし方が描かれていたと思います。ただやっぱりかまどでご飯を炊く、料理を作るっていうのは、火加減が難しいでしょうね。 ちょっと煙と思ったら薪が消えてたとかね、料理もダメにしちゃうし。そして今週のな、はい、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はな、内藤靖子さんなんですけども、髪型、声にインパクトがあったためかよく覚えていますが、3曲目は何なんだろうと楽しみにしていますね。割と古い曲をよくご存知の猫道探検隊さんでも、あの曲とあの曲はすぐに思い出すけど、あと一つは何だろうと、もうちょっと待っててくださいね。それから内藤靖子さんというと、お久しぶりの長野市の高田人さん。せっかくなので私の推し曲をお知らせします。そんな隠れた名曲みたいのがあるんですか？それはないない尽くしで、多分シングルカットはされていないアルバムの曲だと思います。以前にも番組で少し触れていただいたテレビ東京のドラマ、ザ・スーパーガール。はいはい、覚えてますよ。あの、プレイガールの系統のね、後の番組ということでしたけども。第13話、女ドラゴン、紅の必殺剣で、この正確なタイトルは後でチェックしたんでしょうかね。その回のテーマ曲のような使われ方をしていて、ずっと流れていたんです。へえ、ないない尽くし。初めて聞いたのは高校生の時だったと思いますが、それからずっとお気に入りで、今もスマホの音楽ファイルには入っています。まああんまり笑っちゃいけませんけど、そこまで気に入っているってのも大したもんですよ。よかったら YouTube などで聞いてみてください。万人受けはしないと思いますが、お時間があればどうぞということで、これも早速家へ帰ったらチェックしますね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角 765@fm-zenkoji.co.jp。 また FM 善光寺のホームページからも直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週まずご紹介するのは、お久しぶりですという書き出しの、本当にお久しぶりですね、ドッキリカメラさん。今日は土を喰らう12ヶ月を見に来ました。信州の自然のゆったり流れる時間、静けさの中の音が印象に残りました。風で木の葉っぱがさわさわ揺れる音とかね。松たか子さんの食べっぷりも良かったです。確かに普段からああいう食べ方はしていないだろうなとは思ったんですけども、食べっぷりがいいっていうのを見るのは、あ、美味しいんだろうなっていうのはね、連想しますもんね。そしてもう一枚のメッセージは熊チーズさんです。以前大岩さんが新作紹介のコーナーでアムステルダムの話をされていましたね。はいはい、絶対おすすめの本気度が違うと勝手に感じ取って、熊チーズさんはその辺を敏感に察知するらしいんですけども、これはいかねばと思って時間を確認したものの、その後休みの日になかなかタイミングが合わず、2週間くらいしてようやく都合がついて時間を確認したら、ガーン終わっていました。調べてみたら昨でナイトショー、夜9時50分からですが、なんとか行けないか、ネットカフェに泊まる覚悟で考え中です。その作品が一般受けするかしないかというのを敏感に感じ取って、無理しても早めに見に来る。そういうところもこれから気にしてみてください。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。すずめの戸締まりの主題歌はラドウィンプスです。彼方遥か。ただいま大ヒット上映中、すずめの戸締まりの主題歌は、君の名はから3作連続でラドウィンプスが歌っています。彼方遥かでした。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は11巡目の名です。これまで名は、中村雅俊、中森明菜、中島みゆきに中山美穂、長渕剛、中原理恵、長山陽子、夏木マリ、中原芽子、そして前回は中村あゆみとやってきまして、3曲ずつかけているんですけども、今回は1970年代の後半から80年代にかけていくつかヒット曲を出した内藤靖子さんです。1950年昭和25年の9月横浜の生まれで、東京の板橋区育ち、今年72歳です。ヒット曲を連発していたのは20代の半ば頃、昭和50年あたりが中心ですね。 浪曲師だった両親の後を継ぐべく、幼い頃から三味線や長唄を習っていまして、中学生の時にはあの岸壁の母でおなじみの二葉百合子さんの門下生になったこともあったそうです。しかし時代はグループサウンズ全盛の頃ですから、高校に入ってからはアマチュアのロックバンドでボーカルを務めていたとか、まああの頃ならばそういうのを好んだのが必然だったでしょうね。高校を中退して音楽活動をしていたようですが、その頃の詳しいことはよくわかりませんけども、24歳の年1974年昭和49年にスカウトされて、翌年この曲でデビューします。レコードは35万枚のセールス、オリコンのチャートではベスト10の8位まで上がっています。内藤泰子さんの1曲目はいきなりのデビューヒット、弟よ。この曲は1975年の11月に発売されたために、各音楽祭の新人賞レースでは翌年76年組の新人という扱いになりました。内藤泰子さんの1曲目はデビュー曲がいきなりのヒットの弟よでした。内藤さんといえばパワフルな歌唱力ときつめのカーリーヘアで、ノリとしてはもうロックなんですけどもね。曲調は割と演歌に近い拳回しもありまして、その辺は幼い頃の習い事の影響もあったんでしょうね。シングル2枚目の寂しい天使という曲もレコードは11万枚売れてまずまずの数字なんですけども、翌76年の9月に出た3枚目のシングルが再びビッグヒットになりました。作詞作曲は当時何を作ってもヒットしていた時代の申し子、秋葉陽子宇崎竜童の夫婦コンビです。レコードセールスは32万枚。内藤泰子さんの2曲目は思い出ボロボロ。オリコンのチャートも9位まで上がっています。内藤泰子さんの2曲目は思い出ボロボロでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は11巡目のな、内藤泰子さんの3曲を聴いていただいています。弟よのヒットと合わせてこの年76年の各音楽祭の最優秀新人賞は総なめにしています。ここまでかけた2曲はどちらもパワフルな声でヒットしましたけどね。今回調べてみて初めて知ったんですけども、身長は155センチと小柄だったんですね。やっぱり幼い頃からの稽古ごとでボイストレーニングができていたんでしょうね。その後は1983年昭和58年の心を乱して運命変えてっていう曲が、長嶋俊之主演の東映映画人生劇場の主題歌に起用されまして6万8000枚のヒットになった後、翌年84年にはこんなヒット曲も出ました。作詞作曲は元冬樹さんのお兄さんの江戸山口さんがやっています。レコードセールスは5万8000枚。内藤泰子さんの3曲目は六本木ララバイ。内藤泰子さん最後の曲は六本木ララバイでした。その後もずっと歌手活動は続けていて、1995年45歳の時に21歳年下のオーストラリアの青年と結婚しているんですが、2006年ディナーショーの最中に脳内出血で倒れてから療養生活を続けていたそうです。年下の夫の献身的な介護もあって、2016年に芸能活動を復活しています。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は内藤泰子さんの3曲でした。ということで来週以降のインデックスですが、2なんですけども、これまで新沼謙治、西田敏行、西村智美に錦野明と、ここまでは3曲かけて、その後5巡目6巡目は2で始まる名前の歌手やグループの3組3曲で、西崎みどり、西川美音子、新田恵里、西田ひかるなどをかけて、2年前2020年の8月22日に一旦終わったと思ったんですけども、その後チェックしましたら2の3組3曲いけるなーってのを発見しましてね。例えばこのところよく名前が出てくる懐かしのドラマ時間ですよの堺正章さんの仕事仲間の一人とか、日曜の朝のサンデーモーニングの司会でおなじみ関口宏さんの奥様とかね。もう一曲もなんとか見つけましたんで、来週は2で始まる名前の歌手やグループの3組3曲いきます。何か思いついたらメッセージやリクエストどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢14歳。今週から家庭菜園の話をします。お、やってんの？今自宅のベランダでサニーレタスを育てています。この前ちょっと収穫してサラダにしてシーザーサラダドレッシングをかけていただいたらとっても美味しかったです。さらに生でサニーレタスを食べたらこちらも美味しい。 家庭菜園話は次週に続きます。まあ家庭菜園というかベランダ菜園ですけどね。サザエ様もちゃんといろいろ栽培の手伝いをしてるのかな。食べるだけってんじゃ困りますよ。続いては長野市のパッシーさん。映画そしてバトンは渡された、先日テレビで見ました。興味をそそられた映画でしたが、見ることがないまま忘れていたんですけども、なかなかいい映画でした。これ去年の今頃でしたっけね。一押しシアターで私もちょっと本気でおすすめしたんですけどもところでタモリさん、長野の善光寺にいらしてたんですね。9月頃ロケがあったようですが、お姿を直接遠目でも見てみたかったです。昔何回か笑っていいとも観覧したことがありましたが。
へえ、
スタジオアルタで見たんですか。ブラタモリは見たり見なかったりですけど、大岩さんはこの番組なんか好きそうなイメージがあります。
いや好きですよ。見られる時には見ていますけど、
とはいえあのタモリさんが地質とか地層の話ばっかりしてる時には、あ今日はあんまり面白くないななんて思いながらね。
そうそう、今夜は確か安曇野ですよね。
善光寺の会ってのはもうやっちゃいましたっけ。
これからですよね。
安曇野とセットで距離も近いっていうんでロケしたのかな。信州続くんでしょうか。最後はお久しぶりの長野市のみこもかるさんです。といえば趣味は相変わらず新聞の産業コント欄への投稿ですとお書きですけどもね。先日中日新聞で採用された作品を紹介させていただきます。元ネタは素粒子ニュートリノの発生源の一つが M77 銀河だと分かったとの記事で、それで映画シン・ウルトラマンの主題歌である米津玄師さんの M87 について、かつて大岩さんがなぜウルトラマンのふるさとの M78 ではないのかなと話していたのを思い出し、産業コントにしました。写真添付しましたんでご覧ください。大岩さんのおかげで生まれた作品が採用されて嬉しい限りですと、その記事のドアップの写真がね添付されてまして、ニュートリノ M77 銀河出身近所ハテナマークウルトラマンというのはね、そんなことを言ったのを覚えててくださったんですね。喋った本人は忘れてましたがお送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。